聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書43章16節から20節まで、旧約聖書の1131ページです。イザヤ書第43章16節以下、主はこう言われる。海の中に道を通し、恐るべき水の中に通路を開かれた方、戦車や馬、強大な軍隊を共に引き出し、彼らを倒して再び立つことを許さず、刀身のように消え去らせた方。初めからのことを思い出すな、昔のことを思い巡らすな。見よ、新しいことを私は行う。今やそれは芽生えている。あなたたちはそれを悟らないのか。私は荒れ野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる。野の獣、山犬やダチョウも私をあがめる。荒れ野に水を、砂漠に大河を流れさせ、私の選んだ民に水を飲ませるからだ。次に新約聖書からマルコによる福音書第8章31節から38節まで、新約聖書の77ページです。マルコによる福音書第8章31節以下、それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、三日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。しかもそのことをはっきりとお話になった。するとペトロはイエスを脇へお連れしていさめ始めた。イエスは振り返って弟子たちを見ながらペトロを叱って言われた。サタン、引き下がれ。あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。それから群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のため、また福音のために命を失う者はそれを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。神に背いたこの罪深い時代に、私と私の言葉を恥じる者は、人の子もまた父の栄光に輝いて聖なる天使たちと共に来るときに、そのものを恥じる。祈ります。天地の作り主、歴史の導き手でありたもう全能の神様、2月最後の日曜日に私たちを見舞いにお招きくださり、あなたの命の御言葉を与え、主イエス・キリストに私たちの目を向けさせてくださいます恵みを深く感謝いたします。どうかあなたの御名が高く崇められ、栄光がただあなたに着せられますように。神様、季節の変わり目にあたりまして気温の乱高下が激しいですが、この中で教会に連なるすべての兄弟姉妹のため、特にお年を召された方々や体調を崩されている人々のために祈ります。どうかあなたが豊かに顧みてくださいますように、心を病む友を慈しんでくださいますように、人生の難しい問題に直面している方々を支え、多忙な生活の中で心身に疲れを覚えておられる方々には、日々 新たな力を与えてくださいますように。今私たちの敬愛する広石先生が学生さんたちと一緒にインドで労力奉仕に携わっていらっしゃいます。どうかその健康を支えて今週末無事に私たちのもとにお帰りになることができますように守ってください。旅をしておられる方々をどうぞお守りください。ふるさとを遠く離れてこの国に帰留している外国の方々、困難に直面するそれらの人々を顧みてください。特に難民や移住労働者を助けるために献身的に働いている友をどうかあなたが支えてくださいますように祈ります。学園で学んでいる若い人々のために祈ります。どうかこの人たちをあなたの真理へと導いてくださいますように。また教会学校の愛する子どもたちを心身ともに健やかに成長させてくださいますように、あなたの恵みの御手に委ねます。また教師たちをどうか強めてください。神様、私たちの教会は今大きな転機を迎えようとしています。どうかこの時にあたりまして、私たちを御言葉によって固く立たせ、主イエスキリストの福音にふさわしく歩み続けていくことができるようにお導きください。教会の周りに住むすべての市民の方々のために祈ります。特に病める方々やお年寄り、小さな子どもたち、障害を持つ方々の上にあなたの守りと恵みが豊かでありますように。神様、今私たちの世界は未曾有の経済危機の中で混迷を極めています。多くの人が失業して明日への希望を持てないでいる中で、私たちの国の政治指導者たちは相次いで信頼を失っています。どうか私たちの世界を憐れんでください。あなたがお望みになる公平と正義がいつかはこの国にも実現しますように、作り主なる御霊よ、どうか私たちのもとへおいでください。世界の平和のために祈ります。米国がアフガニスタンへの兵力増派を決定したというニュースは私たちを改めて不安に陥れています。どうか指導者たちが本当の平和は軍事力によって達成できるものではないということを学ぶことができますように、預言者たちの知恵からまた歴史の教訓から本当にそのことを学ぶことができますように、そしてこの世界についにあなたの平和をお与えくださいますようにお願い申し上げます。これらの貧しい感謝と祈りを兄弟たち姉妹たちの祈りに合わせ、御子イエスキリストの尊い御名によって捧げます。アーメン。来週の日曜日が受難節第一日曜日です。で、今日は受難節前の最後の日曜日にあたっておりまして、でこの日に説教のテキストとして指定されているのがイエスの受難予告というところです。 ご自分が苦しみに遭うということを予告されたところがある。でそのことについて今日考えることは誠に慈義にかなっていると私は思います。で31節が先ほどお読みしましたマルコによる福音書の第8章の31節がそれでありまして、そこを読みますと、それからイエスは人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。でこれが受難予告と言われるものです。でこのような予告をイエスは言葉が多少違いますけれども3度繰り返して語っています。で今読みましたところが最初ですね。そして9章の31節に2番目が出てきます。9章の31節には、それは弟子たちに人の子は人々の手に引き渡され殺される、殺されて3日の後に復活すると言っておられたからである。でここのところが2番目 の受難予告ですね。で3番目は、10章の33節です。でそこは改めて読みませんが、でこういうふうにイエスは3回繰り返して自分が苦しみに遭うということを予告されました。日本でも3度目の正直とかですね、仏の顔も3度とか、でそういう3度、3回ということを大変大切に考える習慣があります。どういうことかといろいろ思うんですが、2度までは偶然が重なることがあります。しかし3度となると単なる偶然では済まされません。何かそこには強い意志が働いているというようなことでしょう。で、福音書の中にもイエスに関して3度何かをなさったということがいろいろと出てまいりますけれども、一番、大事なところはゲッセマネの園の場面です。十字架につけられる直前にゲッセマネの園で夜通し祈られたという記事がありまして、でその時イエス様はアッバ父よ、これはマルコの福音書ですと14章なんですが、14章の36節に出てきます。アッバ父よ、あなたは何でもおできになります、この杯を私から取り除けてください。ちょっと取りますが、しかし御心にかなうことが行われますように。でそういう大変苦しみの深い祈りを3度繰り返して彼は捧げられましたと、そう書いてあります。でつまりこの場合の3度というのは、心の底から渾身の力を込めて祈ったと、そういうことではないでしょうか。で受難予告が3度繰り返されたというのも同じ意味でありまして、イエスはここで明確な決意を持って苦しみを自分の身に引き受ける、そういうことを言っておられるのです。でその明確な決意、それがその3度という言葉で言い表されています。言葉というか3度繰り返されたということによって示されています。でさらにその決意は必ず何々するという、そういう言い方によっても言い表されていると考えることができます。この人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっている、必ずなっているという、そういう言葉ですね。でこの福音書はもともとギリシャ語で書かれているんですが、ここの 必ず何々になっているというふうに訳されている言葉は、もともとギリシャ語ではデイという短い言葉です。で、それは神様の計画によって必然的にそうなると決められていると、そういう意味です。デイというのはそういう言葉です。いわば神の必然性ですね。で、ルターはですからそういう意味を込めてねばならないと訳しました。私はどうしてもこの苦しみを引き受けなければならない、それがこのちょっと新共同訳では何か調子が弱まっているような感じがして気になるんですけれども、そういう神の必然性ということが非常に強調されている言葉であると思います。イエス様はですから、これから自分が体験する諸々の苦しみは神によって定められた必然性なんだから、避けるわけにはいかない、私は苦しまなければならない、そういうふうに覚悟をお決めになったんですね。それがこのデイという言葉で言い表されている内容であります。で、ところがペトロ、弟子の一番中心人物でしたが、でこのペトロが32節を見ますと、イエスを脇へお連れしていさめ始めたと書いてあります。脇へお連れしたっていうのもちょっと印象深い言葉ですが、イエスを本当は彼がそのまままっすぐ歩んでいかなければいけない道から脇へそらせようと思って引っ張っていっていさめたと、そういう感じです。で、そのいさめの言葉、それはこのマルコの福音書には出ていません。いさめ始めたとだけ書いてあります。内容は書いてありません。で、マタイにはそれが出ています。で、マタイ福音書の言葉をそこのところを読みますと、こういうふうになっています。これは私は岩波書店から出ている新しい訳で紹介したいと思います。佐藤美学さんという新約聖書の優れた学者が訳したところですが、主よ、とんでもない、そんなことがあなたに起こるはずがありません、そう訳しています。主よ、とんでもない、そんなことがあなたに起こるはずがありません。なぜとんでもないんでしょうか。で、そんなことがあなたに起こるはずがありませんというのはなぜなんでしょうか。で、実はペトロはこの直前にイエスに向かって、あなたはメシアですと告白しています。29節ですね。で、その彼のメシア理解と関係があるでしょう。ペトロは自分が理解しているメシアというのはそんなもんじゃない、ひどい目にあって殺される、何らなすところなく殺されていくような、そういう弱い存在としてのメシアなんて考えることはできないと、こういうことだったんじゃないでしょうか。で、ペトロがそうであったという明白な、証拠といいましょうか、あれはないんですが、ペトロもまたその当時のキリスト教徒と同じように、いわゆる後期ユダヤ教の黙示文学と呼ばれる考え方の影響を受けていたと思われます。で、終末の時にメシアが現れる。で、そのメシア思想を代表するのは、例えばダニエル書ですね、旧約聖書のダニエル書の7章であります。で、世界の終末に際して次のようなことが起こるとそこには書いてあります。 ダニエル書7章の13節から14節までを読みますと、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗り、日の老いたるもの、これは神様のことです、日の老いたるものの前に来て、そのもとに進み、権威、威光、王権を受けた。王としての権威ですね、権威、威光、王権を受けた。諸国、諸族、諸言語の民は皆彼に仕え、彼の支配は常しえに続き、その統治は滅びることがない。これがそのダニエル書の言葉です。で、当時の黙示文学の中では、メシアというものはそういうものだと考えられていました。人の子は天の雲に乗ってくる、栄光に包まれてやってくる。それは力強い支配者である。そしてすべての民が彼に仕える、そう考えられていたわけであります。その人の子が、つまりメシアが、こともあろうに苦しめられて、排斥されて、殺されなければならないというのは、ペトロにとっては全く理解ができないことでした。で、彼が原価に主よとんでもないと否定したのはそのためです。しかしイエスにとって、人の子というのは、つまりメシアというのは、ペトロが考えているようなものとはまるで違いました。で、そのことが非常によく表れているのが、マルコによる福音書では10章の42節以下です。そこでは、人の子というものは、終末の時にやってくるメシアというものは、明らかに栄光に満ちた支配者として権力を振るうような存在ではない。マルコの福音書の10章の45節に、人の子は仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのである。イエスはそう言っておられます。で、しかも人の子という表現は、これはいろいろ問題のあるところですけれども、マルコ福音書の中ではもっぱらイエスの受難と関連して使われています。すべての人を愛して、そのしもべとなって、愛のゆえに苦しみを忍んで、最後には自らの命を捧げること、ここにイエスはご自分の使命を見ていました。それは彼にとっては神の必然性でした。それを否定することは、神のことを思わず人間のことを思うことに他ならない。これは33節ですね。神のことを思わず人間のことを思う。だからイエス様がペトロに向かって、サタン引き下がれと大変強い言葉でお叱りになったのは、そういう理由です。で、それからイエスは群衆と弟子たちに対してこう言われました。これは34節ですが、私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。で、この言葉の意味も、私が今まで述べてきたことから明らかにされるでありましょう。イエスに従う道というのは、自分の栄光をまず第一に考える、そういう道ではない。自分の栄光とか自分の成功とか自分の幸福とか、そういうことをまず第一に考える道ではない。そういう考え方を捨てて他者に仕える、愛する、自分の十字架を背負って歩む、そういう道だと イエスはここでそう言っておられるのであります。でこれはあまりに厳しすぎると多くの人は感じるかもしれません。遠藤周作さんが、いろいろ書物イエスやキリストに関して書物を書いていらっしゃいますが、その中で西洋のキリスト教に対する批判を述べていらっしゃいますけれども、その批判の一つがそういうことです。厳しすぎる。もっと穏やかな、もっと優しい教えっていうのがあってもいいんじゃないか。西洋のキリスト教というのは厳しすぎる。それは彼の批判でした。でそれは分からないわけではない。私の後に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。この命令はあまりに厳しすぎると私たちも感じるかもしれません。しかし私たちの世界には厳しさが助けになるということがあるのです。私は若い頃キエルケゴールという哲学者の本を読んでいて、厳しさが人を助けるという言葉に出会いました。でイエスのさまざまな言葉はまさに厳しい。しかしその厳しさが私たちを助ける。でそういうことがあるんじゃないか。で自分は弱い人間ですからなかなかそうはいかないということを片一方で思いながら、しかしイエスの言葉から離れることが私にはできませんでした。確かに厳しすぎるかもしれません。しかしその厳しさは真理を含んでいます。35節の前半で自分の命を救いたいと思う者はそれを失う書いてある。でこの言葉は私たちに真理を告げていると思います。で私はここで昨年来世界で起きたことを思い起こしています。多くの人々が自分の栄光、自分の成功、自分の幸せを第一に考える道を歩みました。そして節度を失うほどに貪欲の虜になりました。で他者を犠牲にしても自分たちの繁栄を求める道を歩み続けました。そのためには戦争を始めることも厭わず、残虐な兵器を生産することも、それを無差別に使用することも自分に認めました。将来の世代や地球の将来を考えるよりも目の前の利益を上げる、そのことを優先しました。そしてこの道を進むことが自分の命を救うことであると考えました。いや、そういう道を進むことこそが安全保障のための唯一の方法であると考えました。で、これこそ人生の目的であると勘違いした節さえあります。このやり方で確かに経済大国と言われる国々、日本もその第2位であるとえばっていましたが、経済大国と呼ばれる国々が全世界の富をかき集めた、全世界を手に入れたとイエス様はここで言ってらっしゃいますけれども、そう言えるかもしれません。しかしその代価として世界は命を失ったんじゃないでしょうか。経済システムは崩壊しました。そして 私たちはどういうふうに何を目的として生きていけばいいのかという、そのことが実に曖昧になってしまいました。自分の命を失ったのです。自分の命を救いたいと思う者はそれを失う。まさにその言葉通りのことが私たちの世界の歴史の中で起こったんじゃないでしょうか。今世界の心ある人々は36節の言葉に身にしみるような思いで同感していると思います。36節、人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。このイエス様の言葉、私たちは今体が震えるような思いでこの言葉を反芻いたします。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。そして彼はこう言いました。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。企業や銀行の破綻を救うために政府は莫大な代価を払っています。しかしそれで照りがつくでしょうか。生き方を変えなければなりません。で、今こそ私たちは福音のために命を失う者はそれを救うというこの大変厳しい、しかし逆説的な真理を含んでいる言葉に耳を傾けなければいけないのではないかと思います。祈ります。神様、私たちに主イエスの御言葉を本当に深く受け止めてそれに従っていく信仰と勇気をお与えくださいますように。自分のことをまず第一に考えるのではなく、主イエスの御言葉に示されたようにあなたの正義を追い求めて、他者を心から愛して一緒に生きていく生活を築いていくことができますように、そのように私たちをお導きください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の411番を歌います。 どうぞお座りください。献金を